はいどうも、トシボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、トシボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、トシミナティです。
はい、お願いします。この間ですね、公園行ったんですよ。
うん、
公園行ったらキャッチボールをしていてね。
ほう。
うん、知らない人がね。
まああるでしょうね。
うん、キャッチボールしていて、まあそれをベンチに座って見ていたんですよ。飲み物なんか飲みながらね。
暇ですね。
うん、でまあちょっとキャッチボール俺もしたいなと思って、
うん、
ごめんごめん、ちょっとグローブとボール貸してよって言って。
あ、やってる人。
ちょっと俺もキャッチボールしたいわって言って。
うん、
まあ、ほんならもう心よく、あ、いいよいいよって言って、
うん、
グローブとボールを貸してくれたんですよ。
うん、
ほんでそれでキャッチボールしていたら、さっき売っていた飲み物あったじゃない。
うん、
それに男がね、知らない男がまた来て、
うん、
口つけてたのよ、ドリンクに。
ほう、気持ち悪いね。
じゃあそれはあかんやろと思って、へいてめえ、何食われてんだって言ったんすよ。
うん、
そしたらそいつ僕のこと知ってて、なんだおめえは、確か名前は早瀬、今誰にもの言ったんだ、喉が渇いたんだよとかって言ってくるんですよ。
ちょっとよくわかんないですけどね。
むちゃくちゃ腹立つなと思って、うん、いや返せよって言ったら、
知ってんのこれ、
一気飲みしたんすよ、
目の前で。
そう、うん、だからめちゃくちゃ腹立っちゃったから、
うん、
左手をピストルに変えて撃ってやったんすよね。
あ、ちょっとやばいこと言い出した。
口にね。
あ、もうどことかじゃなくて、
う
ん、
そしたらうーっつった相手が、
うん、
どんどんどんどん顔が膨らんでいって、その僕が持っていたコップにウェーって吐いたんすよ。
う
ん、僕はそれを取って、ラッキー、逆に増量したぜ、グビグビなんて飲んでやったんですよね。
気持ち悪い。
え、
もう何の話であれ気持ち悪いよ。
はい、なんすか、
なんすかそれ。
いや、
え、
いや結局ね、
うん、
僕フーファイターズやったんですよね。
あ、フーファイターズだったんだ。
はい、
うん、
じゃあ行きますね。
ちょっと違うんだよな。まあいいけど、まあいいけど、
なんすか
いや、ちょっとよくわかんないんですけど、
はい、
フーファイターズの要素ないじゃないですか。
いや、フーファイターズですよ、僕。
いや、違いますよ。
プランクトンからできてる、体が。
え、もう怖い怖い怖い。
は
どこまで行ってんの、ジョジョ、今。もう全然、気持ち悪すぎて、何にも話が入って
こないけど。これは結構、メインキャラよ。
うん、メインキャラな。
うん、フーファイターズって。
なんか聞いたことあるわ。
うん、体がプランクトンできているという、
うん、
ジョジョの中だと、ちょっと変わってるんだけれども、うん、誰かのスタンドとかじゃなくって、うん、そのものがもうスタンドなのよ。
あ、もう。
プランクトンっていう。
ややこしい。
で、
うん、
最後に亡くなった、自分がついていたね、
うん、
女が亡くなったから、その女の人の体を借りて、
うん、
刑務所の中で動いているんだけれども、それは、その体を模しているプランクトンだけっていう。
あ、もうややこしい。
フーファイターズっていうね、
うん、
水がないと死んでしまうっていう、お湯やと沸騰してしまうからねっていう、まあフーファイターズの話だって、僕の話じゃないんでね。
そうですね、
フーファイターズ、すいません。それではいきます。教えて都市伝説。
はい
はい、この企画は我々が話したい話をするという企画なんですけれども、
はい、
やっぱこの時期になってくると必要な情報をやっぱりね、僕は出していかないといけないなと思うんですよね。
必要な情報を。
この時期になるとね。
この時期は何の時期なんですか？
暑い時期とか、まあ、春先とかやとですけど、
うん、
並んでてもそんな苦痛じゃないじゃないですか、列に。
あ、雑学ですね。並んでるって出ると思う。
まだわかんないでしょ。
イコール
まだわかんないから。
うん、
冬場だと寒いじゃないですか。
まあ寒いっすよ。
この並ぶの億劫でしょ。
億劫ですね。
もうね、だからその時に話せる話があったらなと思ってね。うん、はいはい、だから今回は、
うん、
その並んでる時とかに使える雑学なんかあったらいいなと思って、
はいはい、
紹介していきたいなと思うんです。もう
この時期とかはよくわかんないですけども。
でも
ぜひぜひ
結構今回紹介するのは簡単な雑学、もしかしたら当てられるかもぐらいの。
まあでも言っても結構僕当ててますから。
そう、あなた結構いろいろ物知りだからね、
はい、
あ、じゃあちょっと難しいのがいこうかな。
いや、いいっすよ、まずその簡単なところから。
いや、難しいのがいきますね
いやいや、
僕は
その並んでて、
ごめんなさい、人の意見は一切聞きません。
並んでて、
これ僕の企画なんで、
仲良くやりたいんだったら、
シャラップ、
最初は分かるやつからやった方がいい。
静かにしてください。これは僕の企画です。
いやいや、そう
です、俺がルールだ。
はいはいはい、
静かにしてください。
いいです、
難しいのからいきます、はい。女性や子供の甲高い声、キャーみたいな、
うん、
あれ何の声って言います？色で例えますよね。
黄色い声。
そう、黄色い声。
そういうことね。
声、
うん、
でも思ったことありません、
うん、
なんで黄色なんて、青でも赤でもオレンジでもいいじゃんって。
まあ確かに。
なんで黄色なのって思いますよね。
うん。
これなぜかわかりますか。
いやー、わからないですけど。
黄色い声、
物が関係してるでしょうね。でも、
え、どういうことですか。
黄色、なんか色だったら、
はいはい、丸々のようだっていうこと。
うん、なんか黄色いハンカチとかあるんじゃん。
はいはい、幸せのね、黄色いハンカチね。
なんか何かしらのものが意味してるんじゃないか。
はいはいはい。
あ、旗。
旗、違う。
黄色い、
違う。この流れだと当たらん、絶対。そういうんじゃない。
当たらん。
ものじゃないです。
ものじゃない、うん、黄色い、黄色い声。
ヒントいきましょうか、
うん、
時代ね、
うん、
飛鳥時代です。
わ、だいぶ古い。
めちゃくちゃ古いですよ。だって中国から仏教が伝来した時期ですから。それがヒントです。
黄色い声、
うん、
だからあれだよね、多分偉い人とかが、
おう、
その目の前をこう歩いたりとかするときに、やっぱ同じように叫んでたんですよ。
はい、
ビートルズとかと一緒。
はいはいはいはい。やっぱクイズっていうのはアイデアですからね、そこで当てていくみたいな。伊集院光さんとか中卒やけれども、クイズの大会で何度も王者になっているんだ。岸本さんもそういう、違います。一切かすってもない。答えます。
はい、
こちらはですね、お経から来た言葉です。仏教のね。
なんで黄色いの？
お経っていうとさ、うん、正直ちょっと眠たくなるような単調じゃないですか、うん、
はい、
これって今この時代だからなんですね、
うん、
飛鳥時代だと音楽みたいに高いところは高いし低いところは低いみたいな響きなんですって、うん、リズムが持ってあったんですよ。抑揚がついてること。そう、音楽みたいに、うん、でどの箇所の声を高くして、うん、どの箇所を低くするかっていうのは分からないから、うん、お経の文字の横に色で印がつけられるんですね、
はあ、
で高い声出せよここっていう時にお経のその文字の横に黄色い音をつけた、黄色い色をつけてたんですよ。
色をね、
うん、そしたら、はいはい、ここ高い音だぞって分かるから、うん、高い音は黄色、そこから甲高い声を黄色い声というようになったっていう。
ほう、
面白いですね、これ非常に。
なるほど、
勉強にもなりますしね。
まあ、うん、ね、うん、
素晴らしいと思います。
いいラインじゃないでしょうか、
は
い、
では続いて、葬式に参列した後なぜ体に塩を振りかけるかでございます。
はいはいはい、
なぜでしょう。
味が薄くなったからじゃないですか。
ん？どういうことですか？
その葬式に参列するっていうことは、
うん、
ちょっとこう人としてなんか座れるみたいなのがあって、でそれでちょっとこう、
うん、
自分に味が足りなくなるなっていうのに足していこうという 意味合いで。
ふざけるな。葬式の話で。
いやいやいや、
ふざけるなよ。ふざけ貴様、
まあまあ、まあふざけましたけど、
まあ多分岸本さん知ってると思うから言うけれども、うん、
汚
れを落とすとかね、
うん、
そういう意味でしょ多分言いたかったのはね。
いや、別に言いようとは知ってなかったですけど、別に、
まあ、死っていうのはその昔から、はい、あの3つの汚れっていうのがあってね、
うん、
死とか出産とかいろいろあるんです、
はい、
ね、その汚れの中の一つだから、まあ、その汚れを落とすための、まあ、みそぎなのこれはっていうのかな、うん、っていうのが厄払いのみそぎなのかな、うん、この塩をかける、はい、振りかけるっていうのは。ただ、
ね、
なぜ塩かっていう話なんですよね、
うん、
あのね、もともとは海に入ってたんですって、葬式の後、
はいはいはい、
うん、
急ぎはね、
そう、
よくやるよね、
海に入っていた。だけれども、うん、内陸部じゃ海に入ることができないから、
代わりに
じゃあ塩で代用しようかって言って、それが、まあ、習慣化したっていうのが、
うん、
これは流れなんですよね。
なるほど。
だ、元々は海に入ってみそぎ、まあ、汚れを落としていたっていうものから、まあ、お塩になりましたよ。まあ、未だにその海入るなんてね、そういうお祭りとかやったらまだありますけど、うん、儀式とかありますけど、そのお葬式参列した後にみんな海入ってたらね、ことですから。
まあね、うん、だったらもう海でお葬式やるのが一番効率いいもんね。
そうですよ、うん、だからまあ塩で代用 ということでした。続いて、まあグルメだからこれもしかしたら知ってるかな、こういううんちくは。
任せてください。
なぜごちそうという言葉の漢字のね。
ああ、はいはい。
あ、来た。そう。走るってなんで入ってんのっていう。
あ、そこ？
はい。え、どこ？
いやいや、うん。地層、
うん。そう。ごちそうのそ
う。うん、
なぜ走るという漢字が入っているかということでございます。
もうあれじゃないですか、
うん、
食った時に走り回ったんですよ。
どういうことですか。
うますぎて、
ああ、
もう
ほっぺ落ちる、超えて、
これはいても立ってもいられん、
うん、うーんって
うーんって走っている様を、
うんうんうん、
あ、これはそれぐらいうまいんだってことで走るって入れたと。
グルメという言葉はあなたのためにはあるもんじゃないみたいですね。
あ、違うんですか。
違います。まあそのグルメっていうね、まあ、美味しいものだけ詳しいだけじゃなくて、うん、もうこういう知恵、うん、知識もつけていった方が今後はよろしいかと思います。はい、ごちそうのそう、うん、なんで走るかなんですよ。お寺でね、お客さんが来ると、うん、精進料理をこれ振る舞うんですね、もてなす。だけれども、うん、精進料理、お寺にあるものでは限りがあると、
うん、
だから食材はまかないが走り回って、
うん、
むちゃくちゃ走り回って集めて客をもてなす料理を地層と言ってたと、うん、走り回って集めた料理ですこれはと。
それはだから言わない方がいいよね。
え、
その出すんだったら
っていうことですか。
走り回って出しましたよっていうのは言わん方がいいよね。
走り回って出してくれたんかなっていう、あの息の荒さとかね。
いやだから、
うん、見たんでしょうね。
気使うじゃん。いや、どうぞ。そんなお構いなくって、
うん、まあでもそれがルールなので、
うん、
うん、ということで、まあ地層をですね、走るになっているらしいです。続いてでございます。続
い
て、
は
い、この言葉って、
うん、
同じようやけど違うんかなっていう言葉があってね、
うん、
青田ガリ、青田ガイ、
うんうん、
これどういう意味っていう、
うん、
これ意味合いは一緒っぽいじゃない、
うん、
なんか若い時にちょっとこの子いいなって思ったらよくして自分のもんというか応援するみたい な、
うん、
なんかそういう意味合いがあると思うんだけれども、
うん、
青田狩りと青田がいって実は違うんですって。全く、
うん
うん、あのね、青田狩り、青田狩り、青田狩りは
狩る方ね、
狩る方、うん、戦国時代のこれ戦法の一つ、
戦法、
うん、戦うね、
うん、
敵の城を囲んだ攻撃側がまだ青い田んぼの稲を刈り取ってしまうということ、
うん、だから兵糧攻めじゃないけど、
そうおっしゃる通り、でもそうです、うん、そういうことですね。だから収穫できなくしてやるという、
うん、
それを見た守る側の兵士ね、
うん、
あの城をね籠城してる側の兵士が、うわ、刈られちゃった、これは長く戦うことができない、しかも我々は農民、ずっとあれを耕すのをずっと自分の耕してたのにそれ取られちゃうとって言って、戦意をまあ奪うものとしてあった戦法が青田狩りなんですよ、
う
ん、青田狩りっていうのは将来の収穫を見越して稲がまだ青いうちに買い占めてしまうことなんですね。だから青田狩りとは意味も目的も違う、結構間違えられがちだけれども、
うん、逆で、
そうなんですよ、ね、だから若い子、あ、これいいなって言って目をつけるっていうのはこれは青田がいの方なんですよって意味合いね、ちょっと言葉は一緒っぽいんだけれども違うから気をつけてねちゅう話でした。
はい、
これでも間違えないですよね。はい、
うん、
続いて、徳川家康が豊臣秀吉を撃破したのはあるもののおかげだったと言われてるんですよ。それが石鹸って言ってるんですよね。
そんなわけないわ。
そんなわけないと僕も思いました、
うん、なんで石鹸が
紹介させてください。
勝敗を決するの
徳川家康、うん、ね、二代目の将軍の秀忠に送った品物の送り状が静岡県の久能山東照宮に残されていると、
うん、
その2番目に石鹸サボンって書かれてるんですよ。
ほう、
1番目はお金、
うん、
だから2番目に書かれてるっていうことは次に大切なものっていうことなんですね。
貴重品
ってことね。そう、それは家康が石鹸のおかげで関ヶ原の戦いで大阪の陣で豊臣方を撃破できたから2番目に石鹸と書いてあるんですね、
うん、
じゃあなぜかという、
うん、
ポルトガルからの輸入品の石鹸というのは当時は貴重品、
うん、
家康はこれを兵士に全て提供するんですね、
うん、
そんな貴重なものなのに、
はい、
一日の戦いが終わった後体を洗わせたと。戦場を走り回った兵士は汗まみれ泥まみれだからそのままでは戦意が失ってしまうと、
うん、
逆に汗を流してさっぱりすると明日も頑張るぞという気持ちになる、うん、その結果徳川は連戦連勝できたという話があるんですよ。
なるほど。
だから自分らのそうモチベーションをまあ保てた、うん、自分らがまあ勝てたのはこの石鹸のおかげだろうということでお金の次に石鹸サボンというふうに書かれているという話があるという
。
いや面白いですねこういうね。普通の教科書には載らないけれどもなんか知ってるとあそうなんだって思えるような話が一番好き
まあそういうのがね雑学ではよく
一番好きですよ。グルメクイズいきますか。
どうぞ。
グルメクイズこれはね答えてほしい、うん、本当に、
はいはい、
ね、
いいっすよ。
エビ、
エビ、ね、
エビの
ゴキブリ
違う。いやもう簡単すぎるでしょ。エビのね漢字2つあるでしょ、
うん、ああ海の
そう
あの
ローと書いて、うん、エビとなんか虫編の暇の右みたいな、
あーあるある、
エビありますよね、
うんうん、
あれ違い分かります。
エビとエビの違い？
そう、あれ意味ない違うんですよ。
おお、そうっすか。
そう、あれちゃんと意味はあって。
うん。
だから食べるときにそれ分かってると、あ、このエビはこっちの感じのエビだからこれだよ君なんて言えるわけですよね。
なんかあれっぽい気しちゃうけどね。
何ですか？
あの海の
うえ
方は。
うん。めっちゃ当てに来てる。うん。
海の方は？海の方は。
うん。
一般的な感じのエビの方なのかなと思って。
ほう。
で、なんか難しいっつうか、あの、エビスみたいな方の、エビスっていうか、
いや、全然違うじ
ゃねえな。
虫のね、島みたいなやつね。一文字の方の難しい方。
あっちの方が、
うん、
なんか、甲殻類感が強いから。
おー。はいはいはいはい。違う。
硬さ。
違う。違います。
どこで取れるか。
違う。そもそも、根本生き物として、
うん、
あるなんて言うんだろうな、その生活というか生き方の中でここが根本的に違うっていうのがあるんですよ。
エビが
そう、エビごときがみたいな言い方するなよ、
うん、
移動法なんですね。何でしょう。
バックでこう
動
くかっていうこと
と、
フロントで動くかってこと、
ちょっと違いますけれども、でもほぼ正解なんですね。
ピョッっていうやつだ。
そう、
うん、
あのね、
ひょっていうやつ、
海の方、海のローの方は、
うん、
歩行で移動するエビ。
かわいい。
歩行でちょっとずつちょちょちょちょちょ
いるわ。確かにそのエビ、
ね、いるでしょ、うん、そのエビでさっきみたいなピュンみたいな泳いで移動するエビを虫の方。
ああ、だから、うん、ちょっと気持ち悪い字なんだ。
いや、え、泳ぐ方よこれ。
うん、
どういうこと？ちょっと意味が分かんないよ。
字がちょっと気持ち悪くない？
気持ち悪い、気持ち悪い。
あっちの方が
確かに気持ち悪いっていうか難しいですけど、うん、だから
虫感あるじゃん。
海の方やと、あ、これはあの歩行する方のエビだよ、うん、なんて言って、虫の方やとこれはね泳いで移動するエビなんだよなんて言えるわけですよ。
そっちの方は中華でよく使うイメージなんだよな。虫の方、
車エビとかですよね、
うん、なんかだから
伊勢エビが海の方よね。
伊勢エビは海、そうじゃない？なんかあんまりああいう動きするイメージない。
だから伊勢エビは、
うん、
あ、歩き、
うん、
車エビは泳ぎ、
うん、
ってことですね。
っ
ていうふうに、まあ、違いがあるので、これを覚えているとなかなかいいんじゃないかなと思いますよね。
まあでも味違うだろうな。
あ、そうですね、確かにね、動いてる体がね、まあ、また違ってくるでしょうし。うでは続いて、
はい、
浦島太郎が助けた亀、性別どっちでしょうっていう。
急に？
はい。
浦島太郎が助けた亀。
はい。助けた亀に連れられてなんてありますけれども、その亀っていうのは性別どっちでしょうっていう。
性別なんか出てた？
いや、実はこれあるんです、ちゃんと。
まあでも一人の男子を運ぶんだから、
うん、はい、
やっぱ男じゃないと物理的に無理なんじゃない。
だから
大きさサイズ的に
その力仕事は女性にできないっていう差別ってことですよね。
そう
です。あ、差別だった、
うん、
きち
できるわけがない
から、きつ、なんで人気あんの女性になんで俺の方がないの、気持ち悪い。
え、だって、
うん、
カメってサイズオスメスで違うのかな、うんうん、そもそも。
はいはいはいはいはい、ではお答えしましょう、
うん、
メスです。
うん、メスかなと思ったけど、
なんだよね、オス言うたら どっちかやろっていうか、
いやいや
二択ですからね。
二択だとメスっぽいよね、う
ん、メスなんですね、
うん、
あのね、海岸で生まれたウミガメの赤ん坊っていうのは海に入るとそのまま一生海中で過ごすんですよ。陸には上がってきません、
うん、
唯一産卵の時だけ砂浜に上がってくるんですね。
なるほど。
だから浦島太郎を助けたカメはメスであるなんて言われています。
そういうことね、
はい、
状況証拠ね。
そうなんですよ、
うんうん、
だって上がってくる意味がないですから、
うんうん、
ね、そういうことですよ。だからあれ、子供らがいじめていたのは産卵後です。
まあそうなるよね、
だと
可能性としてはね、
だと知ると結構あの子供らえぐいよな、
うん、
だって産んでる時にっていうね。
まあそうね、
うん、っていう話でした。
潜って取ってきた説あるけどな、
子供らが、
うん、
でも乾いてましたよ服
いや知らないけど、うん、そんな
びしゃびしゃではなかったでしょ。
その辺の描写知らんけど、
びしゃびしゃではなかったからね、
うん、
はい。続いて、猿山の猿が毛づくろいしながらなんか口に入れてたりしません？ピュッピュッピュッって
口に、まあ、まあ毛づくろいをしてると思うけど、
ね、あれ何に何を口に入れてんのっていう、
なんか のみとか虫っぽいやつじゃない？
はいはいはいはい、
うん、
まあそう思いますよね、
うん、
そもそも猿にのみはほとんどつきません。
つかない。
だからのみを取ってるんではないんですね、あれ。
うん、
まあ、結果的に入ることはあるかもしれないけど口の中に、うん、ただのみがほぼつかないんで、のみを取っているわけではないんです、うん、あれ。
あ、じゃあ何かしら別のものを取ってるわけだ。
でかつそのやられてる方のお猿さんのためにやっているとでもお思いですか？
あ、わかりました。
お、来た。
なんか栄養取ってるんじゃない？
正解。やるじゃない。これ一番難しいクイズなのに。
いや、わかんないけど。
そうなんです。
うん、
栄養なんですね、これ、うん。毛穴から汗が蒸発した後に、
うん、
残された塩分の塊がつくんですね、
うん。
それを口に入れてるんですよ。
気持ち悪い。気持ち悪いも食ってるな。
だ、毛穴の周りだから
人の汗で塩分だから、あれだよね、
夏場さ、白くなって
る黒い T シャツ着ててさ、もう真っ白になってんじゃん、
うん、
結晶みたいな、
うん、なってるね。
あれを舐めてるみたいなこと、
ね、あれを口に入れてるっていう。
ふ
ひえ、毛穴の周りだからまあフケとかもあるんですけど、
うん、
まあフケごと口に入れているっていう。
強いな体。
うん、まあまあ猿ですからね、所詮、うん。エテですから。
差別や。
エテですから。エテ。で、
エテコーが、
お互いの塩分を取り合うっていうのは仲良くなければ成り立たないと。まあ、グルーミングっていう行為ですね。
そうなんだ。
この行為は猿同士の愛情交換でもあると。だ、気持ちよさそうに目を閉じてるっていうのは、まあその、わ、のみ取ってもらってるから、フケ取ってもらってるから気持ちいいじゃなくて、愛情もしかしたら感じているのかもしれないですね。
いや。
お猿さんね。
まあ、でも実際気持ちいいんじゃない、
うん、そうかもね。
人に頭さ、触られるのね、洗ってもらうと気持ちいいみたいな感じで、う
ん
う
ん、確かに、まあ可愛いかもしれない。続いてでございます。次、最後ね、
はい、
猫ちゃん、
はい、
男女でいうとなんか女性の方に懐きがちじゃない？お父さんにはひっつかないよね猫なんていうね、
うーん、
動物奇想天外とかでもありましたけど、まあ、
なんかね、
うん、これ一応理由があるんですね。
ほう、
はい、なぜでしょう。男性じゃなく女性の方に懐く猫。
もうあれじゃないですか、だから
何ですか、
最初に戻るじゃないですけど、
うん、
黄色い声出すからじゃないですか。
正解。だから最後にしたんですよ、最初と最後のね。
なんかうまいことこうつなげたのかなって。
そうですか、ちょっと恥ずかしいな。まあまあ、あの猫、
はい、
ねえ、 男女で言うと、
まあ、声か匂いだよな。
太く低い男性の声より高く細い女性の声の方が、うん、猫は懐くんですね。なぜかというと、
うん、
耳、
うん、
高音域がよく聞こえるんですよ猫というのは。
聞こえる方がいいんだ。
そうだから心地いいんですって、耳に入るからスッと。ただ男性っていうのは、まあ、低いし女性に比べてちょっと静かに聞こえると、
うん、まあ、重低音だろうな、
う
ん、
そうそう、
その猫にしたら。
だから心地よくはないんですよね。
なんだろう、こうウーファーがずっと聞いてるみたいな感じなのかな。
ドッドッドッドッ聞こえるかもしれない。
冬かよな。
で毎日、いやウーファーね、わかります、
うん、クラブのやつ
ね、新宿とか言ってたら、うん、なんか別れやそろそろって思うよな、
うん、
車買う前にその音であの車運転すんのってみたいな。お前4免許取れたなと思いますよね。誰乗ってんねんコロラって思いますよね。
まあまあ猫もそうなんだと。
違います。あ、まあ、そうです、そうです、うん、猫もね毎日14時間以上寝るんですよ猫っていうのはね、
うん、
寝る子供と書いて猫という時もありましたからね、まあ、からうん、まあそういうことじゃなくてね、
うん、
10時間以上寝て過ごす猫ですから、
うん、
だからあの低いウーファーよりも高音域、うん、よく聞こえる、まあ、声の方が心地よく寝られると。
これでも高音すぎたら嫌われそうだよね、
うん、ああどうなんだろうね。
そっちはそっちで鬱陶しいもんね。
うーん、
あのパーコさん的な、
あ
めちゃくちゃキー高いやつ。
だからちょっと試してみたいけどね、どの、うん、あの音域が一番猫が懐くかみたいな。で子供と年寄りだと年寄りがいいと、あのうるさすぎるからギャーギャー。
あ、単純にそれ、
うん、単純にうるせえから、うん、だから一番いいのはお年寄りの女性です、
うん、おセットじゃん、うん、それよく
ほら、ね、
こたつと
あ確かに確かに
おばあちゃんと猫はもうセットみたいなのがある、うん、
だからちょっと子供はイラってくるしね、触ってくるし、
はいはいはい、
なんかいろいろ騒がしいからあんまり、うん、猫は好きじゃないかもねっていう、
なるほど、
うん、ものでございました。これでどんな長蛇の列も並べますね。これだけで2時間はいけるんだから。
いや、いけてないけどね、2時間。全然。
あ、本当です。27分やったん
ですよ。
今ね。
はい、
まあまあ、というですね、まあ、雑学をご紹介させていただきました。以上です。
ありがとうございました。